こんにちは、内藤です。だいぶ肌寒くなってきたんですが、体調等は崩されていないでしょうか。私の方はですね、体調もだいぶ回復してきましたので、ちょっとですね、来月の公演が近づいてきましたので、そちらの準備を進めているところであります。で、まあ余談なんですけども、私はですね、金属アレルギーなので、ちょっと腕時計がつけれないですね。まあただこう外に、まあ、表舞台に立って話をする機会が増えていく中で、まあ時計はやっぱ必需品ですので、先日まあある種今年の自分のご褒美も込めて、まあ、腕時計を一つ購入しました。で、まあ夏とかね、汗かくので、余計金属アレルギーの場合は汗とこう反応してブツブツが出てきてしまうんですけど、まあ、これからの季節は比較的、汗もかかないので、腕時計もつけやすいかなっていう感じですね。まあ、改めて新しいものをですね、身につけると、まあ、アンカリングとか、まあメンタリズムとかの話では、自分のスイッチを入れる、一つのものにしやすい、指輪をはめるとか、ブレスレットをつけるとか、ネックレスをするとか、何か自分がプラスになるアイテムを一つ持っておくだけでも、それを身につけた瞬間にこうポジティブに切り替えることっていうのも結構意識するとできますので、一つの、まあ、参考になればいいかなというふうに思います。で、まあ、五感を使って、私の場合はよく、自分の切り替え、心の切り替えっていうのをします。自分の好きな、匂いのミストを作るとか、そういう嗅覚とかですね。で、あとはその視覚、映画を見るとか、泣ける CM、 海外の CM とか YouTube で探せば出てくるので、そういった涙を流してスッキリさせるとか、あるいは好きな音楽を聴く聴覚とかですね、あと好きなものに触れる触覚とか、こういうふうにいろんな、まあ、五感、人の五感を使ってですね、切り替えていくということが非常に重要かなと。で、まあ、人間はですね、天気のように日々時々刻々と1分先とか数分先でも人の気持ちってすぐに変わりやすいぐらいですので、その日によって使えるスイッチの切り替え方法っていうのは変わってきます。こういったことも踏まえながら、自己認識って作業を多分やってると思いますので、そこで自分の好きな匂いとか、好きな映画、好きな動画、好きな音楽、歌手、好きなものとか、そういったことをですね、リストアップすることによって、心の切り替えスイッチっていうものが自然と見えてくるようになってきますので、ぜひ自己認識だけで終わるんじゃなくて、認識したらそこから自己需要で、その中から、自分のこういうふうな切り替えスイッチだったりとか、まあ、目標設定とか、そういったものをしながら、取り組んでいただければっていうふうに思います。で、まあ、子どもに対しての接し方に関してもですね、あんま真面目すぎてしまうと視野が狭くなってしまいますので、まあ、私もよくクライアントの方には言うんですが、まあ、ゲーム感覚で、取り組むぐらいの気持ちですね。楽しくやることが、大前提ですので、まあ、子供に対しての嫌がらせでもありませんし、親御さんに対する嫌がらせとか、追い詰めていったりすることでもないんですよ。何のためにやるかといったら、クライアントの親子関係が、笑顔になっていく、お互いが精神的、経済的にも自立して生きていけるような、メンタル、マインドを築いていくっていうのが、の補助ですね、私の、仕事になります。なので、その目的ですね、何のために、セッションを受けるのか、何のために、こういうふうに、ブログを読むのか、聞くのか、そういったことを考えた先にあるのって、必ずポジティブでなきゃいけないんですよ。子供を犯罪者にしないためとかっていうのも一つの、まあ、理由付けになりますけど、ただ継続しないので、人ってこういい、ものが先にないとですね、なかなか続かないんですね。なのでしっかりとその先を見せてあげる、まあ、ご褒美でもいいと思うんです。なんか旅行でも、私の場合も結構毎年目標設定して、それが叶ったら、自分に対してのご褒美、まあ、今年はまあ、時計、大して全然高くもないんですけど、あの時計を自分に買ってあげるとか、あとはまあ母親の誕生日には、ランチでもいいし、何かしら一緒に過ごす時間を作るようにっていうのは、警察官辞めてから特に意識してやってますので、その辺も考えながら取り組んでいただければっていうふうに思います。 こうしたですね、日々の生活の中で、捉え方をプラスに変えていくっていうのを常に意識していくことによって、子供に対する話し方、聞き方っていうのも上手くなっていきます。世の中 99% は思い込みで、プラシーボ効果って言うんですけど、思い込みでできてるんですね。同じ状況下でも、その人その人によって捉え方が全く違うと。例えば、電車にあと一本のとこでドアが閉まっちゃったってなった時に、ああ今日ついてないと思うのか、あ次来た電車一番最初に乗れるから座れるって捉えるのか、これでも違うわけじゃないですか。カフェとかそういうとこにいて、水をこぼされてしまったとかってなっても、もう今日いいことないわってへこむのか、あるいは怒るのか、そうじゃなくて、水だし、乾くし、水じゃなくてもですね、クリーニング出せばいいだけなので、これがあったから次はいいことあるなとか、そういうふうに切り替えるかどうかによっても、捉え方を変えるかどうかによって、その先の、生活っていうのは大きく変わってきます。なので、例えばよくあるのは会話がなかった、ずっと親子で会話がなかったと。で久々の会話が例えば死ねとか殺すぞであったとしても、それも会話なんですよ。子供から親に対して何か言葉を発したってことは喜ばしいことでもありますし、例えばお子さんを亡くしてしまった方たちからしたら、そういう生きてるからこそできる、感じることだけでも幸せなわけですね。でそういうふうに捉え方を変えることによって、今の自分の現状っていうものを別の角度から見て、まだ全然いけんじゃんっていう、ただやり方をしっかり言っていかなきゃいけないから、この辺はもうちょっと次から気をつけていこうかなとか、ただ今日の反省はこれで終わりとか、ちゃんと自分自身で自己対話してその辺の切り替えっていうのをやっていくことが非常に重要になってきます。で、その辺の切り替え方とか、あとは自分の心のメンテナンスですね。その辺は、クライアントさんであれば私に聞いていただけたり、セッションして、切り替えていただくと。そうじゃない方は、こういったブログを見ていただいたり、ご自身の好きな、カウンセラーさんだったり、心理学者さんだったりとか、ご自身に合う、協力者っていうのをしっかり探して、取り組んでいっていただければというふうに思います。それではまた。